皆さんおはようございます。1月31日の主日礼拝の、説教をこれから始めさせていただきます。コロナウイルス、感染によりましてですね、本当に私たち今、苦難の中にあると言えるんじゃないでしょうか。私たちの教会役員会では、この、教会活動の自粛を2月の末まで、延期しようというふうにして、決議をいたしました。どうか皆さん、しばらくの間の、辛抱となります。神様は耐えられない試練はお与えにならないとパウロは言っております。どうかしばしの間、私たちは自粛してそれぞれの場で、礼拝を守ってまいりたいと、そのように、願っております。どうか、今まで通りこのようにして、御言葉にですね聞いてまいりたいと思います。この日本はですね、第二次世界大戦後もう戦争はしないと、宣言をしました。で、日本国憲法が、発布されまして、その日本国憲法には9条にですね、不戦の条項が、綴られているわけであります。しかしですね、この世界ではですね、1945年以降、まあ昭和、日本で言えば昭和20年ですけども、多くの戦争が起きてきてしまいました。この日本が影響した、戦争といいますとですね、まずは、朝鮮戦争、あるいは中東戦争ですね、ベトナム戦争といったものがあります。それから、皆さん記憶に、新しい湾岸戦争とか、イラク戦争といったものもあります。特にですね、朝鮮戦争なんかにおいてはですね、この戦争のこの物資の援助などもですね盛んに行われました。そして、ベトナム戦争や湾岸戦争、イラク戦争などにおいてはですね、米軍への基地の提供、特に沖縄の、基地はですね、本当にベトナム戦争との戦病の兵士たちがですね、本当に行き交うようなそういう場所を提供して加担をしてきているわけであります。世界ではですね、戦争あるいは紛争といったものは、終結することはなく、常にどこかの国で、紛争が起きていることも事実じゃないでしょうか。ロシアとかシリアとかアフリカなどもそうです。まあどうしてこう戦争が起きるんでしょうかね。こう今起きている戦争、いつ終わるのかなという思いもあります。平和とは一体何なのかと、この世界に平和は来ないんでしょうかと、まあキリストのしもべとしてですね、祈っても平和は来ないか、いろいろとこう疑問に思うことが出てくるわけです。で、今日はその平和ということをテーマにしてですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今日、聖書日課によって与えられた聖書はマタイによる福音書の5章の1節から12節です。有名な三条の説教と、言われている、ところであります。その9節には、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると記されております。主イエスキリストは、平和を愛する人々、平和を願っている人々は幸いであると言われたんじゃないんです。 平和を実現する人々は幸いであると言われた。この平和を実現する人々は幸いであるというのは、平和を作り出す人たちは幸いであると言い換えられると思います。平和を愛する人々は幸いである、平和を願う人々は幸いであると言われたんであれば、私たちも十分にできそうな気がいたしますが、平和を実現する人々は幸いであると言うんですと、この御言葉に対して私たちはですね、果たしてこの平和を実現できるものなのかと考えてしまいます。どうしてならばですね、あなたは平和を実現するものとして生きていますかと問われる、本当にそのようにあなたは生きているんですかと、そう問われているこの聖書の言葉に対して、はいと言えるような私たちじゃないと思うんです。私たちは平和を愛することや願うこともできるんですね。しかし、実際にこの平和というものを実現していけるのか、それどころか平和を壊してですね、争いを引き起こすことの方がはるかに多いのが私たちではないでしょうか。それは日本国民としてでもそうですし、会社員として、また家庭においての、家族の一員としてもそうだと思う。教会においてもそうだと思います。平和を実現する人々は幸いであるというですね、平和を実現しようとする人々にはですね、妨げになるものがですね、無自覚のうちに、知らないうちに出てきてしまう、持っているものと思います。私たちは平和の妨げになっているものと向き合っていく必要があると思うんですよ。この妨げ、私たちが持っているようなね、そういう妨げになっているものとは何かと考えますとね、例えばね、いろんなことに対して偏見をしてしまう、あるいはね、独善的な自分の考えだけが正しいと思い込んでしてしまう、独りよがりな思い、あるいは妬みとか憎しみがですね、あるんです。で、こういったことはね、すぐに解決されるものじゃないですね。同じ信仰に生きる者の間でも、この世の事柄や社会の問題についての考え方や平和を実現していく考えにはですね、違いが起きてきます。考えが違うのは当然のことだと思う。考えが違うからこそ、よく話し合うことによってですね、新しいことが生まれてくるんですが、時には先ほどの妨げによって争いを引き起こすこともある。実際に家庭の中なんかもそうですね。もう教会の中でもそうなんですよ。今日も本当にですね、困り果てた、生活に困り果てた方が教会に来られました。そして生きる術がなくなった、派遣切れにあったですね、本当に社会から遮断されてしまう、そういう人がなんと今多いことでしょうか。自分たちの会社ではもう雇うことはできませんということで派遣切りになってしまいました。そんな声も聞こえてきます。本当にいろんな妨げというものがこの社会の中には多く起きてきてます。この地上に平和を実現することは本当に優しいことではないとですね、むしろ難しいことだと思う。平和を願い祈ることは簡単ですが、 それを実現するのは本当に至難の業です。イエス・キリストはそのことをよくご存知です。だから平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれると言われたんだと思います。平和を実現する人がいたら、その人は神の子と呼ばれるんだ。神の子というのは神様みたいな人という意味です。平和を実現する人は神様みたいな人だ。それほどにそれは困難だ、難しいことなんだと思います。新約聖書のこのヘブライ人への手紙12章の14節にはですね、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできませんとあります。平和を実現するということは神様の御心だ。神様がそうできるように私たちを導いてくださる。そしてそれを追い求めることが求められています。またそれを求めていこうと神様が励ましてくださっているということです。すべての人との平和を追い求めなさいという御声がですね、導きがあってそれを信ずることができる。それが自分の誠の心である。それを信じ続けることが大切だと思います。そして平和を追い求めて行うことだと思う。実行していくことだと思います。本当にこの社会の中に生きてますと、どんな場所でもですね、対立や分裂を起こす人がいます。どこに行ってもその人自身が争いの原因になっているようなこともある。こういう人たちはですね、争いを作り出す人たちと言えるでしょう。教会の中にもあることです。自分勝手な独りよがりな、他者の痛みを理解しようとしない、そのような言動行動が起きていることは事実です。このような人たちのところに行って平和を作り出す努力をせよと言われているんです。イギリスの神学者のバークレーはですね、平和を実現する人は幸いであるということを、人と人との間に正しい関係を作り出す人は幸いだ、彼らは神の技を行っていると読み替えていますけども、まさにその通りと思います。主イエス・キリストの御言葉はですね、平和を実現することの困難さだけを語っているわけではありません。平和を実現する人々は幸いであると主イエス・キリストは言われました。それはあなた方はこの幸いに生きることができるという宣言でもあります。私たちは平和を実現するものとしての幸いに生きることができるんです。平和を作り上げていくものとしての、その幸いに生きることができるんです。しかしそれはどのようにしてできるんでしょうか。それを知るためにはですね、次に続きます、その人たちは神の子と呼ばれるという言葉に鍵があると思うんです。文字通りですね、神のことは主イエス・キリストご自身です。主イエス・キリストとは神の一人子、文字通りの神の子です。主イエスがこの世に来られたのは、私たちと神様との間に平和を実現してくださるためでした。神の子、主イエス・キリストは平和を実現するものとしてこの世に来られたんだ。主イエスは言われました。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであると。マタイによる福音書5章。 44節から45節にこのように記されております。私たちが自分を迫害する者、憎む者のために祈り始めた時、そこに神の平和が訪れるんです。この平和を教えてくださったのが主イエス・キリストです。神の子、主イエス・キリストこそ神と私たちの間に平和を実現するものなんです。主イエスは神様に相反する人間のですね、敵意とか罪を我がご自身、キリストご自身に引き受けて犠牲となって十字架におかかりになりました。そのようにして人間と神様の間に平和を実現されたわけです。パウロはそのことをエフェソの信徒への手紙の2章14節から16節で次のように語ってます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと語っています。主イエスは自らを十字架の上で犠牲とすることによって神と人、人と人の平和を与えられたんです。こうしたこの主イエス・キリストのですね、祝福に預かって救いに預かったもの、一つにされたものはどうしても平和を求めざるを得ない。人と人、国と国が自らの利益や自らの欲に引きずり回されて互いに争うのは仕方ないことだと言って済ませるわけにはいかないんです。それでは主イエスの十字架は無駄になる。主イエスの十字架を無駄にしないために、主イエスが与えてくださった平和が実現するように願いつつ歩むことだと思います。私たちはすでに神の子とされているからなんです。神様に向かって父よと呼ぶことができるものとされているからです。それにもかかわらずですね、互いに自分の主張が正しいということを押し通して相手を非難し合い、時には暴力も使うことも起きてしまう。本当にあろうことか教会の中でも起きてしまう。悲しいことだと思います。聞く耳を持たない、相手の立場を理解しようとしない、そういう姿勢がなんと人を傷つけることでしょうか。シリアにおける内戦が続いてます。アメリカもロシアも平和のための戦いだと言ってます。そして多くの人々が家族を失い、家を失い、職場を失い、生きる場を失っています。それが現実です。家庭の中でも職場の中でもいろんな人間関係の中でそのようなことが起きている。そのような中で私たちが平和を実現するなどということはとても不可能のように思えてきます。何をどうしたらいいのか途方に暮れてしまうばかりです。そんな大きなことではなくても、自分が私の家に、自分の職場に平和があるのか、そのような問いもまたこの御言葉から考えさせるんです。このコロナウイルスによって 職場を先ほどもお話ししましたが、追われてしまう人がなんと多いか。先ほども教会に31歳の青年がやってきました。急に派遣切れにあって、ふるさとに帰る資金もありませんというご相談でした。またご両親は離別してどこに住んでいるかもわからない。どこに行ったらいいんでしょうか。そして教会を訪ねてきました。私は本当に途方に暮れました。ですね、どのようにしたらいいんだろうか。しかしですね、本当に平和があるのか、この御言葉から考えさせる。しかしそれでもなおですね、私たちは求め続けるんです。主イエスが十字架において平和の道も開いてくださったからです。キリストの教会はずっとこの主イエスキリストの十字架の技と御言葉により歩んできました。終わりの見えない激しく悲惨な戦争の中にあっても、この主イエスの御言葉を忘れることはありませんでした。御言葉と共に生きてきたのです。そんな中で、いつも私たちの中で思い浮かぶのは、インマヌエル、神共にいますという信仰じゃないでしょうか。神様が共におられる。それによって心の平安を得て、その歩みの中で祈られ続けてきた祈りがあると思います。主よ、おいでください。主よ、来てください。マラナタです。誠の平和は、主が再び来られることによってですね、実現することを知っているからです。この祈りとともにですね、キリストの教会は、主イエスが十字架の上で、御自らを捧げられたようにですね、隣人のために愛の技を捧げ続けてきたんです。そこにただ一つの平和の道があることが分かったからです。力で相手をねじ伏せても、それは主イエスが求めておられる平和ではありません。権力を傘に着て相手をねじ伏せていっても、そこには何の平和もありません。そこには反感しか生みません。次の争いの種になるだけなんです。中東戦争やアフガニスタンへの侵攻、シリアの戦いはですね、戦いと反目のですね、連鎖を生み続けてきただけです。主の平和、それは愛によって建てられていくものなんです。この世の人々、世界の多くの人々はですね、それをまだ知らないし、わからないんだと思う。しかし私たちは知らされたんです。神のことされたものとして、それを知らされたんです。だからそれを多くの人々にですね、述べ伝えて、その愛に生きていくことだと思います。こんな未熟で力のないものですが、神様、どうか私たちに力を与えてください。そんな叫びを今、私は思ってます。無力で何もしてあげることはできない。ともしますと、本当に汚れ多いこの世の旅路であります。しかし、十字架の贖いを成し遂げてくださった主イエスは、今日もですね、平和を実現するために生きなさいと私たちを招いてくださって、この招きに応えてですね、無力な自分たちですけども、力を与えてくださいと祈りながらですね、真実に清く謙虚に 冷えとともにですね、無国の完成のために向けてですね、歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。無力な私たちであります。しかし、このような私たちをもあなたは招いてくださってます。あなたの御国を完成するために、平和を実現するために、私たちがどうか用いられていきますように。そして、苦しみ、悩み、悲しむ者にあなたの豊かな慰めをお与えください。皆さんに心の平安をあなたがお与えくださいますように、心からお願いをいたします。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。